RNT and RSK presents We Code Shima Shima Radio. We are coming up, so stay tuned.
Shima Shima Radio, 始まるよ。
10月11日土曜日、しましまラジオ始まりました。香川 RNC 西日本放送、岡山 RSK 山陽放送聞きの皆様、こんにちは。しましまラジオ今月10月の前半の担当は RNC 西日本放送の寿司康代です。さて、先週のね、金曜日から始まったこの秋会期なんですが、大変賑わっているということで、今日も朝からですね、本当に直島大人気すぎてですね、積み残し船に乗れなかった方もいらっしゃるそうです。また帰りの便も早くからお並びいただかないと直島危険ですよと聞いておりますので、ご注意ください。で、できたらですね、この3連休お出かけの方、秋からの新会場西の方の島から行かれるのがいいかもしれません。岡山の小島から本島に向かう船なんですが、今日はもう増便が出るということが決定しておりますので、ぜひご利用になってください。そして淡島行きの船、こちらもですね、須田港淡島間が、臨時便が常に出ますよということです。なので船の時間の前後に港にいらっしゃったら、必ず臨時便でお送りしますよということですので、こちらもご利用になってください。この番組は岡山の RSK ラジオと香川の RNC ラジオの2局をネット、瀬戸内国際芸術祭2025のアート情報、瀬戸内の島々の魅力をたっぷりと紹介する番組です。この後11時30分までお付き合いください。瀬戸内国際芸術祭2025しましまインタビュー。今日はですね、秋からの会場となります本島、そして歌津でエコーズアズエアフローズという作品を発表されている作家の掛比康明さんと電話がつながっています。もしもし。
あ、もしもし、こんにちは、掛比です。
どうぞよろしくお願いします。
よろし
くお願いします。掛比さん、瀬戸芸の出展は今回初めてなんですよね。
あ、そうです。初めての出展になります。
あ、そうですか。そもそもご出身はどちらですか？
僕出身は京都なんですけど、
はい、
両親がともに香川の出身で、
あら、
香川は親戚が今もたくさんいて、
はい、
馴染みの場所になってます。
じゃあ、まあ子供の頃からちょくちょく来られてはいた、
ね、そうですね、よく行っていた場所で、そこで展示ができてとても嬉しく思ってます。
あ、そうですか。今回の作品なんですが、どういった作品になりますか？
はい、エコーザスエアフローズというタイトルで、息とか風ですね、
はい、
と土地とのつながりをテーマにした作品なんです。で、これ会場にスクリーンが並んでるんですけど、その前にコップの形をして、まあ、コップのような形をしたデバイスがあって、そこに息を吹き込むんです。ふーって息を吹き込むと、画面の向こうにいろんな風景が映っているんですけど、そこに本物のシャボン玉が飛んでいって、あたかも自分自身の息がその画面の向こうに広がっていくような、そんな体験ができる作品を展示しています。
はい、これ実は夏会期でももう発表されてたんですよね。
あ、そうなんです。夏は、はい、讃岐市の志度 の平和源内の宮廷ですね、
はい、
そこで実は2作品夏から展示をしてるんですけど、その秋はその中の一点であるエアオンエアっていう作品ですね、先ほどお話しした作品を本島と宇多津の2カ所で展示してます。
私平賀源内記念館で吹いてみました。
ああ、ありがとうございます、
はい、でも出るのは別のところ場所なんですよね。
そうなんです。その場所で夏はその場所で葉っぱがブワーってこう動くようなキネティックなインスタレーションと、
はい、
その遠隔の場所にシャボン玉が出るっていう作品があって、秋はその遠隔のものが置かれてるんですけど、はい、その場所ではなくて、はい、海辺だったりとか駅だったりとかお寺だったりとか、いろんな場所の今の風景が、まあ、映像で映ってるんです。で、そこに自分の息があったかも届いたかのように、リアルタイムにシャボン玉が飛んでいくっていう、そういう作品ですね。
皆さんびっくりして振り返るのが面白くてですね、はい、なんかたくさん吹いた記憶があるんですが、それで秋海域はどこに設置されてるんでしょうか？
秋はですね、はい、今本島の中で、
はい、
まあ、昔の消防団の豚所があったところにモニターが並んでいて、そこからあの瀬戸橋を望む海辺と笠島の町並みと、あとは夏会期で展示をしたあのシドですね、
はい、
シド駅にあのバブルマシンが置かれていて、そこに息を届けることができます。あともう一つ宇多津町ですね、
はい、
宇多津町でも後楽っていう料亭の中にある昔ダンスホールだった場所が、面白い場所があるんですけど、そこにモニターが並んでいて、そこから宇多津町の役場の前と西光寺というお寺の前にあのシャボン玉が出る装置が置かれていて、そこに息を届けることができます。
実は私あの宇多津今週頭に行ってきまして、
はい、ありがとうございます。
吹きましたダンスホールの中でやっぱり向こうの方が手を振ってくれたりとか、画面の向こうの方がね、お寺の前を歩いてらっしゃる方が手を振ってくれたりとか、もっとこう吹いてよみたいな感じのねアクションをしてくれたりとか、あのとても楽しかったんですが、
そうですね、うん、あれ僕からお願いしたというよりかは、夏もそうだったんですけど、地元の方々とかボランティアの方々が、はい、もっと作品を楽しめるようにって言って、うちわとかパネルとかを作ってくれて、
はい、
でその画面の向こうで声は届かないんだけど、向こうからもっと吹いてとかっていうのをあの促すような作品を作ってくれたんですね。でなんかだんだんその作品が地元の方の手を持ってこう広がっていくっていうのはすごく面白くって、こう芸術祭ならではだなと思って楽しんで見ています。
どうですか、こうそもそもこの作品を考えられたきっかけというか、元になるものってあったんでしょうか。
もともとこれコロナ禍のコロナの最中に、はい、あの作成した作品で、そこからだんだんと発展してきてるんですけど、もともと画面の中でしかこう誰かとこう話すとかつながることはできなくなってしまって、こうどうしても世界が二次元になってしまう、なんかこうフラットな平らなものに見えてしまうっていう時に、画面の向こうもやっぱり奥行きがあったりとか、風が流れてたりとかっていう人がいたりとかってい う, こうデジタルで感じられない世界っていうのを改めてこう感じるための装置作品として制作したものなんですね。
あ、なるほど。
でその後いろんなところにこの作品を旅をしていて、今は瀬戸内に、うん、あの合計5箇所ですね、あのバブルマシンが置かれているという感じです。
確かにあの頃ね、画面でね、あの会話することになって、こうやって3次元のものがふわっとくるとちょっとドキッとするというか、また違う感覚、もっとつながれたっていう感覚になりますよね。
そうですよね、うん、あと息をすることもやっぱはばかられるような時代がすごく長かったの で、
うん、
改めて大きく息をするっていうことが今すごく大事だなと思っていて、そんなことも体験していただきたいなと思ってます。
はい、あの今からね、本当にもう秋も一番いい季節になってきました。あのお出かけされるという予定の方もたくさんいらっしゃると思うので、この作品を、まあ、どんな風に見てもらいたいでしょうか。番組のお聞きの方にメッセージをお願いします。
はい、あの体験型の作品なので、ぜひあの現地に行って体験していただきたいと思います。そして改めて先ほども言ったんですけども、改めて息をするとか、風を感じるとか、風景を見るっていう、そういう実感を感じてもらえればと思いますし、もし道端でシャボン玉を見かけたら、ちょっと手を振ったりしてあげると、あの他の方々がすごく喜んだりするので、そんなコミュニケーションを体験していただければと思います。
わかりました。柿木さん、どうも今日はありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。
本島歌わずで、エコーズ・アズ・エア・フローズを発表している作家の柿木康明さんでした。しましまインフォメーション、今回はですね、島巡りにぴったり手締まりできた新サービス、瀬戸内トゥクトゥクについて、瀬戸内アイランドクルーズ川口治さんに島でお話を伺ってきました。それでは川口さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずこの瀬戸内トゥクトゥクなんですが、はい、いつオープンした、どういったサービスになりますか。
一応ですね、8月の19日にメディア発表がありまして、予約自体は20日からあの受けております。はい、
でここ手島でこれ、はい、レンタルの車になるんですか。
そうですね、車両自体の区分けは、軽自動車になりますね。はい、
どうしてまたこのサービスを始められたんですか。
手島来た時にやっぱり坂道が多いんですよね、やはりね。で、名所もやっぱり坂道にあるので、で、一度これを導入したらどうかなっていうことで、あの、それで今回新たに5台ですけども、あの、配車させていただきました。はい。
確かに私も瀬戸家で丸時などバスの時間を、ね、気にしながら作品鑑賞して、はい、で月にまた移動してまたちょっと時間気になってってどうしてもね、はいはい、自由にこう動けなかったりするんですが、はい、このレンタルのトクトク自分で運転しているとそこら辺りは本当に自由に行動できそうですね。
この EV トクトクの場合は3人乗れますんでおしゃべりしながらとか島の空気を触れながらとか、まあ、島の匂いっていうのがありますよね、トクトクのね、はいはい、そういうのがありますんでそれを感じながら乗れますんで大変いいものだと思います。
じゃあ車の運転免許証をお持ちの方だったらもう誰でも借りることができる感じですかね。
そうですね、一応20歳以上でペットの同乗はご遠慮願ってます。
借りるにはどういった手順が必要なんでしょうか。
はい、まずですね瀬戸内トゥクトゥクで検索いただきまして、ホームページの上の方にご予約はこちらからっていう赤い大きなボタンがありますんでそこから入っていただいて、ご利用の日、時間帯ですね、それと人数を入力いただきましてその次に決済いただきまして決済が終わりますと一旦その後にですね、オンライン事前受付っていうメールが参りますので今度そこから入っていただいて、免許証のアップロードそれから使う上での重要事項の説明とかを一通り見ていただいて最後サインいただいて送信してください。そうしましたら私どものスタッフが、書類とか免許証の画像とか確認しまして承認をしますんで承認を押すとお客様の登録したメールアドレスに QR コードが参ります。で当日その QR コードを持って、手島ファクトリーの店舗の中にありますスマートチェックインのキーボックスにかざしていただくとキーが入った扉が開きますのでそのキーを持って手島ファクトリーの受付へお越しください。
手島ファクトリーというのはもう港から着いて歩いて5分もかからないところにあるそういう場所ですからじゃあ島に着いてすぐに借りに来られるそんなイメージですかね。
そうですね。だから一般的なレンタカー借りる書類の書き込みとかは必要なくてキーさえロッカーから取って手島ファクトリーの受付にスタッフにお声掛けいただくと簡単な車両説明の後にスタートいただけます。
これはねもう自由に動けて本当にいいですね。
はい
実際どういうねそのトゥクトゥクと言いますとなんかイメージもいろいろありますがどういう車でどんな風に借りれることができるかこの後ねご案内もお願いしたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
港からですね、トゥクトゥクに乗って7、8分ぐらい走ってきましたかね。高知区というところに到着しました。ここにはですね、国境を越えて祈りというね、港に屋外の作品があるんですけども、たくさんの子供たちの像が自分の国の方向を向かって平和を祈っているとってもね素敵な作品が目の前に見えてきています。それにしても川口さん、はい、トゥクトゥクってこんなに快適ってびっくりしたんですが私が想像していたトゥクトゥクはもっとこう原始的なこうキラキラとした感じのイメージだったんですが、はい、違いますね。
これは全く、まあ、名前は表向きはトゥクトゥクですけども全然違うもんですね。全く、はい、
もう軽自動車をもうちょっと小さくしたような感じの。
そうですね、はい、そんなような感じですね。
これは快適です。しかも運転しやすかったです。エンジン音も全然聞こえないというか静かですね。
そうですね、はい、モーターで動いてますんで変なエンジン音とか排気音しませんので、はい、
もう思う存分楽しんでまた次のところに移動できるっていうのはもう最高ですね。
その通りでございます。はい
この後もう少し運転してね、島内を巡ってみたいと思います。
はい、わかりました。
いやー、絶景の海が見えてきました。少し移動してきまして、手島美術館のね、すぐ手前まで来ています。いや、それにしてももうこの景色、手島の景色って最高です。そして川口さん、はい、このトゥクトゥクだと本当にこうやってゆっくりと景色を堪能しながら進んでこれました。
はい、そうでございます。だから私たちなかなか地元のものは瀬戸内って言うとピンとこないんですけどこうやって違う角度から見るとまた実感できますね、はい、
最後に番組をお聞きの皆さんにメッセージをお願いします。
またトゥクトゥク、手島のトゥクトゥクもですね、増車予定しておりますので、ぜひ手島ファクトリーへお越しくださいませ。
今日どうもありがとうございました。
はい、手島のね、瀬戸内トゥクトゥク本当に快適でしたので、皆さんぜひご利用になってください。
毎週土曜日の11時10分から RNC 西日本放送ラジオと RSK 山陽放送ラジオを結んで、瀬戸内の島の情報満載でお送りしています、しましまラジオです。もうね、本当に秋会期始まって各島大人気のようです。皆さん、船のね、運航状況などは瀬戸芸のホームページにもね、随時書いてますので、チェックして楽しんでくださいね。今週はここまでとなります。それではまた来週です。